始まりました。第10回ハンクララジオのお時間です、はい、ミュージック大好きなハブです。
女の子の髪型ではお団子ヘアが好きな本マッチです。
長い長いオープニングのあれ長いですよ。
ボケれた
、まあ、第10回ということで、
うん、
あのちょっと変わってますよねこの音
あ、
聞こえてます。
僕らには僕の耳には今届いてない。
届いてないですよ、ね。
届いてない。
これからね、僕編集で入れるんですけど、ちょっと音も変えてみて、うん、スペシャル感ちょっと出してみようかなっていう、うん、ね、9回でちょっとお話しさせてもらった
味変の話、
うん、味変ですね。やっていこうと思ってるんですけど、オープニングちょっと話したいことというか、この10回までやってきて、僕たち、まあ、思うことあったりとか。うん、休暇までのこうやってきてなんか思ってることを2人でちょっと話したいなって思ってたんですけど、
うん、ディスカッション、
うん、そうですね。まあ本当僕たち収録前ちょっと話したりするじゃないですか、
うんうん、そうですね。
それをちょっとこうラジオの中でやってみたいなっていうのがあって、本間さんあれですか、第9回まで終わってみて、
うん、
まあ自分の撮ってるラジオも聞いてるじゃないですか、
うん、
なんかこう思うことってありますか。
思うこと、どうかな自分
結構もう今反響あるじゃないですか。
まあね、
なんだかんだ言っても
ちょっとずつねあるけど、
うん、
いや何か一人喋りの時も喋ったけど、
うん、
結構本当みんな高くてさ、
うんうんうん、
嬉しいことが多いかな楽しいしね、うんうんうんうん、実際
そうだよね、
うん、まあ、ただ通るじゃん、こう、うんうん、何曜日に俺ん家でとかさ、
うん、
僕ちゃん家でとか言ってるでしょ、
うんうん、
でそれこの収録以外で、うん、ハブちゃんと会わなくなるっていう、
ね、言ってたよねそれね、うん、本当この間もねちょっと前にね飲み行こうって誘ったんだけどね、まあ、うん、ちょっとタイミング合わなくて、
ね、
行けなかったっていうのもあって、なかなかそれもね、でも誘うのもちょっと
なんか、ね、
なんか
話
するのもったいないなっていうのがあったりとか、
ネタバレになっちゃうんだよここだけで
そうね、そんなさ毎週毎週生きててさ、うん、なかなかネタも拾ってくるのも結構大変でさ、
う
ん、それなのにそれをさ飲み会の場でさ話したりとかってさ、
大体収録日の翌日でしょ。
そうそうそうそう、なかなか難しいよね、
うん、
そうそう、友達としての関係の方ね、
うん、そうそうそう、このパーソナリティとしての
関係とね、ちょっとね難しくなっちゃって、
どっちも公私混同じゃないけど、
これも結局趣味でやってるからさ、
趣味でやってるからどっちも一緒
遊びなんだけど、
なんか、ね、
それでもねちょっとなんかもったいない気がして、うん、なかなかこう合わなくなったっていうかね、うん、そうそう、いや今までもそう高校ぐらいまでは、高校過ぎか、
高校過ぎだよね、
過ぎてぐらいか、そのぐらいから結構ね、うん、毎週のように遊んでたけど、
そうだね、俺が専門学校の時ぐらいかな、
うんうんうん、そうだね、それも全然ねえ、まあだんだんとこう、まあ年を取っていくにつれてそれもまあ少なくなるのは当たり前なんだけど、
うん、まあ、仕事もしたしね、そうそう、
これでねこのラジオを始めたことによってそれが全く今度なくなっちゃってね、
仲良くなるんじゃなくてね、
うん、ちょっと
距離感を覚える
ね、そう、僕はそうだな、この9回終わってみて、うん、何かな、まあなかなか2人でこう伝えたいことっていうのが互いにやっぱ ある
わけだよね。ああ、そうかもね、
うん、
うん、そうかもしんない。
結構ラジオの構成上もう本間が喋るっていう、
うんうん、
ことにしてるじゃん、
うんうん、
俺聞き役で、
うんうん
うん、多分今日のこの回って、
うん、
ここだけでもう多分あれじゃない、第9回までの俺の喋ってるのを超えちゃってるんじゃない、
網羅した
そのぐらい多分喋ってるよね今ね。
喋ってると思いますよ、
ね、うん、まあ狙ってるんだけど、
うん、ハブちゃん頑張っております
なかなか難しいよね、
ハブちゃん頑張ってる、
本間の苦労が分かるわ。
いや、あのね、こう愛の手も大変よ
いやなんか気持ち悪いからそれ二人でなんかやってたらそれ
大変
が、まあ、そんな感じでね、あのオープニング、うん、まあ、こんな感じでさせてもらいますけど、
うん、
あの中の方でもちょっといろいろ変わったことやっていこうかなって、う
ん、お楽しみですな、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。
いや大変ですね
ちょっと役割変わっただけじゃん。
いや、なかなか慣れないものするもんじゃないですよ。
いや、自由度あって俺は伸び伸びしたけどね
いや、私生活でも、私生活ってラジオも私生活だけど俺って喋るよりやっぱどっちかっていうと聞き役が多いじゃん。
そうだよね、うん、俺がおしゃべりだしね
まあそれもあるんだけど、やっぱ聞いてる方が楽しいし。
あ、そう、
うん、なんか性に合ってるかな。
ああ、そんな感じ
なんでこれから本間さんにお願いします。
バトンタッチされました、
うん、バトンタッチします。
ね、明日が、
うん、
あの僕の僕お姉ちゃんがいまして、
うんうん、
お姉ちゃんの子供、
うんうん、
要は甥っ子の、うんうん、あの運動会なんですよ。
ああ、このシーズンだっけ。
うん、そうそう、
そっかそっか。
他の
秋頃じゃなかったんじゃっけ。春だっけ。
なんかね、いや地域によって多分違うと思うんだ。
そうだっけ。
この辺はだいたいこの5月とかにあって、
うんうんうん、
あの中学生とかはだいたい秋にあるんだけど、
あ、そうかそうか。
ね、あの甥っ子がした運動会で、
うんうん、
あのまあすげえ気合い入ってたんだけど、
うんうん、
去年の運動会、
うんうん、
今ね、甥っ子が小学校2年生で、去年が小学1年生の、
うんうんうん、初めての
小学校初めての運動会で、
うんうん、
あのカメラを持ってね、
うんうん、
撮りに行ったわけですよ。あの徒競走があって、
うんうん、
50メートル走だったと思うんだけど、
うん、
ゴール前でね、
うん、
こうハンディカムを構えるパパさんたちの、
うん、
の群衆の中に僕も一眼を構えてね、一眼レフ構えてやってたんですけど、
うん、
あの転んだんですよ。ほんと切なくて、
あ、まあ、あ
びっくりするぐらい電車で撮ってたから
転んだ瞬間を
パシャンパシャンパシャンパシャンパシャンってもうコマ送りで転んでく絵があ
、それあれだね、見返した時、ね、結構切ないよね。
切なかった、ね、あの僕は、
うん、
あの徒競走で、
うん、
一番じゃなかったことはないんで、
うんうん、まあ足が速かったもんね、うん、
あの本当ね、
うん、
悲しくてだってさ、
うん、
小学校6年間で徒競走多分毎年やると思うんだけど、
うんうん、
あの学校のね体育でも徒競走みたいなのをすると思うんだけど、
うんうん、
あのこの本番のねわずか数秒ですよ、
うんうん、
本番の運動会、うん、そこで転ぶってもうトラウマなんじゃねえかなと思って
まあでも1年生だからさ、
まあ、
そこら辺はあれなんじゃない。
まあまあ、
うん、
褒めてやったよ、
うん、
立ち上がるの早かったなっつって
でも大事だよそういうのね。
いやほんとね、うん、あの切なかったんだけど、
うん、
でね、あの運動会の話をしたから、
うん、
ちょっとね、なんていうの、あの10年前行ってくれよっていう話があるんですけど
何いきなりショート
あの、ね、
突如として何の話
このあれ
運動会の話をするの、
運動会の話するの、あの甥っ子の運動会から、
うん、
あの本マッチの中3の体育祭の話にバトンタッチしました、
ね、びっくりしたわ
あの中3の時の体育祭覚えてる。
ほ、うん、うん、
ハブちゃんとね同じクラスで、
ね、
同じ赤軍だったんだけど、本町あの応援団長やってまして、うんうん、応援リーダーっていうんですかね、うん、やってまして、
うん、
もうすげえ盛り上がってね、
うん、
あの晴れて優勝を勝ち取ったんですけど、
うんね、うん、
まあまあそれはいいんです
よ、うん、
その時は、
うん、
まあ、あの僕の モテ期があるとすればこう、うん、多分小6と中3の2つしか思いや
ん。え、なんで小6なの？
小6の時モテてたもん。
あ、そうなの、
うん、で、あの中3の時が一番ピークだなって思ってたんだけど。
そうなの？
うん、俺はね、だから今 30歳だけど、あー、12歳と15歳がピークだったなって振り返るのよ。
そういうことか。
で、あのね、ちょう5年前ぐらいかな、
うん、
あの友達と同級生とね、
うんうん、
サッカー部の同級生と、
うん、
あの飲んでて、
うんうん、
飲み屋さんで近所のね、
うん、待って待って、5年前の話？
5年前の話。
なんかすげえ今の今さっきの話みたいなテンションで言ってるけど、
今中3の体育祭の話から5年前の同級生との飲み屋の話に、
話をするの、ね、
にバトンタッチしました
。分かった分かった。
あの5年前にサッカー部の同級生の、
うん、
トシちゃんとね、
うんうん
うん、トシちゃんと酒飲んでて、
うんうん、
で近所だった、
うん、
さらに近所だった、
うん、
タイちゃんっていう、これサッカー部じゃないんだけど、
うんうん
ね、タイちゃんっていうやつと3人で飲んでた
ん
です、
うんうん、
であのトシちゃんっていうのは、
うん、
あの大学行ってて、
うん、
あの教育実習みたいなのも、
うんうん
まあ、教員免許を取るために必要で、
うんうん、
その教育実習やってて、
うん、
で一つ年下の同じ中学の子と教育実習をしてた頃で、うんまあ、同じ地元だから、
うん、
じゃ飲みおいでよっていう話になって、
あ
で最終的には俺とトシちゃんとタイちゃんとその女の子、一つ年下の女の子と、
うんうん、A 子ちゃんね、
A 子ちゃん、
うん、
マリちゃんなんだけど、
なんで一応普通に名前言うんだよ、
うん、実名の方がリアリティあるでしょ。
そうか、
マリちゃんなんだけど、マリちゃんと飲んでて、であの、まあ、当時のね、
うん、
あの下級生から見た俺たち、
うん、
3年生の話になって、
うん
まあ、俺は応援団長もやってたし、あの、まあ、サッカー部はさ、
うん、
もうやんちゃなはちゃめちゃな連中がいたからね、
うん、
山さんをはじめ、
うん、山さんははちゃめちゃじゃなかったけど
な、はちゃめちゃじゃなかったけど、で、あのまあまあ、
うん、
なんていうの、学校ではこう目立つというかね、
うんうんうん、
そういう存在だった、
まあ、学生の頃はね、うん、そういうのがモテるもんね、
うん
うん、
で、あのその5年前の飲み会では、
うん、
いや実はあの本間さんのこと好きな女子いっぱいいましたよみたいな話になって、
うんうん
うん、そうでしょと待ってよと、
うん、
そんなアプローチみたいなの一つもなかったよと言ってたんですよ、
うん、
であのその話をしていく中で、
うんうん、
あの本間さんって本間先輩は、
うん、
彼女いるのかしらっていう話があったり、
うん、
あの女の子のね、下級生の中では、
うん、
本間さんに話しかけるにはどうしたらいいのかっていう会議までなされてたらしくてね、
うん、
その女の子の内輪でね、
あ、
まあ、本当かどうか分かんないよ、マリちゃんが俺をね、あの
おだてる
おだててたのかもしれない、分かんない、
で怒ってもらおうと思ったんだよ。
あ、そうだ、来たね女の子、ほいでほいで、うん、で、あの何だったかな、それで、
うん、
あの体育祭の時に、
うんうん、
あの本間先輩に話しかけようっていうのがあって、
うんうん、話しかけたら1点とかって
なんだそれ、1ポイントで、ね、なんかね、手紙まで用意してくれた子がいたらしくて、でもね、
うん、
俺もらってないの、結局話しかけられてないの、
あ、うん、怖かったんだよ、
怖かったの、でもその子はもうずっとその手紙を持ってて卒業式を迎えてたんだって、俺たちの卒業式、言ってもらってないから、その飲み会が25歳ですよ、で中3の時15歳ですよ、10年前言ってくれよって、
なんだよそれ、
モテ期俺の、
わかんないよそれ、作られた話かもよ。
いやー、でもね、多分ね、声かったんだと思うわ。
そう、声かったもん、ほんま。
なんで俺だって坊主だったぞ、その
頃。そうだっけ、
その頃坊主だよ。
そうだっけ、うん、そっか。
中3の春のサッカーの大会で、
うん、
1回戦負けしたら、
うん、
サッカー部全員で坊主にしようなって言って。
あ、そうだよね。
で、みんなで春坊主にして、
うん。なぜか俺も坊主したよね、その時。
嘘、
したした、
ごめん全然覚えてない。
いや嘘、嘘でしょ、
ね、
嘘でしょ、サッカー部がさ丸坊主にしててさ、俺なぜかみんながちょっと伸びてきたぐらいに坊主にしたの。
あれ 嘘。でも坊主にしたことがあったような気もするけど、 そのタイミングだったかちょっと分かんない。でみんなはこう髪伸ばしてたけど、俺は坊主ずっとキープしてたの秋まで。
あ、そうだっけ、うん、
体育祭終わりぐらいまで。冬になるともう雪で寒いからその辺は伸ばしてたけど、
そっかそっか、う
ん、そんな感じでね、うん、10年前言ってくれよってね、本当ね。人生に3回モテ期があるんでしょ。
じゃあこれからもう1回、
もう1回あるはずなの。
マジで、うん、
本当に。
え、そうなの。
来ないかな。
え、わかんない。いや来るかもよ。俺の60歳とかだったらどうする。
まあ60歳でも切ってくれりゃね。
そっか。でも60のモテ期っていいね。俺でもそれこそモテ期まだ1回しか経験しないんだよね。
はいはい。
うわ、流したこいつ。
はあ、ちょっとムカつく今の。
ムカ、これから2回来るぜ。2回、
ムカつく。なあ、次の1回がいつ来るかと。
待って待って、俺次の2回でしょ、う
ん、
俺。
お前の2回なんかお前 いざってんな。お前の2回は98歳と101歳の2回。
ほぼ一緒来ねえな。
そんな感じで、ね、ほんとね、モテ期早く来ないかな。
あ、モテ期来ないかなっていう話だったのこれ。
いや、なんかほんとさ、10年前言ってくれよで、ね、ちょっとあんまりウケないかなと思ってさ。
いや、確かに確かに、
モテ期まで引っ張り出してきたけど。
あれでしょ、俺がこれリア充かって言ってやればよかったんだよ。じゃあ今週もコーナー行きますか。
はいはい、
よろしくお願いします。
本町 FC。
声がこのコーナーはサッカー大好きな本場がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。待ってくれ、マジで
ちゃんと読めや。
いや待ってくれ、いきなりだってぶっこんできたじゃん。ゃまさかのぶっこみでびっくりしたわ。
ちゃんと読んでよ。で、メールが来てるんで、はい、それ先ちょっと読ませてもらいますね、はい。ラジオネームアマンさん、
はい、ありがとうございます。
アマンと言います。番組拝聴してます、
はい。
サッカー大好きな本町さんに聞きたいのですが、ニュースでレスターの優勝パレードがタイでやってるのをちらっと見たんですけど、うん、なんでヨーロッパのサッカーチームがアジアのタイでパレードしたんですか、教えてください。では失礼しますとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。いい質問ですね、
うん。
僕も気になって
レスターね、うん、前誰だったっけ、ミッチーさんからレスター優勝しましたねみたいなあったんだけど、ということで、今回、前回と続いて一人の選手、
うん、
初めてかな、現役の選手、
本当ですか、
紹介させてもらいたいと思います、はい。岡崎慎司選手、
あ、はい、やっぱりそうですよね、
岡ちゃん、
ね、はい。
この選手は今日本代表で一番点取ってるフォワードですかね。
そうなんだ。
背は俺たちと一緒ぐらいかな、
76、176、178ぐらいの。
そんなないでしょ、お前そんなあんの。
俺今7ぐらいかな。
でけえなお前。俺が今73とかだよ。
本当にお前全く伸びてないの、うん、
全然伸びてない。
本当に
高校からね、身長も体重も変わって
ない。すげえな。
で、岡崎慎司選手はね、
うん、
2回ワールドカップに出てます。記憶に新しい南アフリカ大会と、
うんうんうん、
前回のブラジル大会ですね、
うんうんうん、
で出てるんですけど、まあまあ、ウィキペディア開けばすぐなんですけど、
はいはい、
滝川二高っていうね、兵庫県の強豪チーム、強豪の高校で、サッカー選手権に出てて、
うん、
で、その後はプロにはエスパルスと、
うん、
でエスパルスからシュツットガルトっていう
ドイツ
の、そうそうそう、チームに行って、
うん、
でその次はマインツっていうチームに、
あ、それ知らない
。まあ同じドイツの
ドイツ
クラブなんですけど、でその後にこのレスターっていう、今メールであった
のに、全く知らない、
レスターっていうチーム、なかなかねこれね、うん、知らないんだよみんな、うん。でこの選手ね、うん、もう背も低いから、
うん、確かにね、
170だから、ね、フォワードとしてはねなかなかきつい、
うんうん。
で当時のエスパルスの、うん、今ガンバ大阪の監督してる長谷川健太監督がその頃、うん、エスパルスの監督で、
うん、
もうこいつはフォワードとしてはちょっとやっていけるかどうかっ っていう、もうフォワードがチームで何人登録してたか分かんないけど、もう下から数えるような。
でもなんかフィジカルがすげえっていうイメージが今はあるけど、
今はね、
昔はそうでもなかったけ
ど、ね、当時はね結構華奢で、
あ
のサイドバックならなんとかプロでも生活できるかなっていうふうに長谷川健太監督が言ってたんだけど、でサイドバックにコンバート、ポジションを、
したこともあるんだ、
してないと思うんだ結局っていうのも、そのコンバートを考えられてる時に、岡崎選手はどうしたかっていうと、なんか陸上のね、こう専門家のトレーナーさんを、
はいはい、
こう自分のねこう専属に一人抱えて、あの走り方をこう研究し始めたんですよ。で今の代表戦とかよう見てると、こうプレーが流れてる中で、突然前線で岡崎だけ走り出すみたいなのだけ、
わかりますよ、あのなんかタイミングが人と違う感じ
タイミングがね、いきなり突然走り出すっていうプレーがあるんだけど、その要はサッカーっていうのは 100m 走が速くたってしょうがないわけですよ、もうね 30m、いや 20m ぐらい
瞬発力の
その加速の部分の、初速の部分なんで、そのところをね、こう磨きに磨き上げて、こうどれだけ相手より早いタイミングで早い初速で 20m 走るかっていうような、そこの勝負だったんですよ。まあ、それが
研究したわけ、ね、まあ、
引っかかったのか、オリンピック代表もやっ入ったし、いつのオリンピックだったかちょっと覚えてないけど、北京オリンピックぐらいかな多分、年齢的にちょっと不安だな、
じゃああやふやにしとこ、
やっぱそのストロングポイントとしてはやっぱダッシュ力ですよね、
あ、そうなんだ、そっか、
テレビ見てても本当、
そ
っか、あれなんか誰か走り出したってのが、
そうそういうのもあったけど、そっちよりもなんかフィジカルの方が、
だからフィジカルっていうのはね、多分ね、ドイツ渡ってからだと思う。あ、
そうなのか。
やっぱドイツのリーグってちょっと他のねリーグと珍しくって、めちゃくちゃ練習するんですよ。トレーニングがもうえげつない。ね。
それによって体が鍛えられてた
のと、ドイツ人は基本的にでかいから、そういう連中とね、
やり合う
には
何もう体を
作らなきゃいけないっていうので、
そっかそっか、
あのセリエAだと、平日は基本的にもう自分の調整って感じ、
あ、自主練がほとんどなんだ、へ
え、まあ、試合後のリカバリーと、まあ、ちょっと作戦のなんか確認と、そんぐらいなんだけど、もうドイツはね、もう思いっきり走り込むし、思いっきり足折れるぐらいまで削り合うし、
それなんか日本人に合ってるね、
なんだかんだやってて合ってると思うけど、でもそうだね、結構やられて帰ってくる人もいます
から、ね、大変だけど、
でね、岡崎選手はね、俺たちと同い年なんだけど、
へえ、
もう結婚されてね、あの私生活がね、めちゃくちゃね甘えん坊らしいっすよなんかね、本当すごいすごい、あの大げさかもしんないけど、ご飯食べるときに全部あーんしてもらってるぐらい本当かどうか分かんないけどね
そっか、
手の爪、足の爪全部切ってもらってるっていうらしいんだけど、
ね、そんな人いるんだね、
でそのドイツっていう国からレスターっていう、こうイングランドのプレミアリーグにこう渡ったんですけど、もうジャイアントキリングですね、
みたいだよね、
マンチェスターユナイテッド、アーセナル、チェルシーとリバプールと、こう強豪が揃う中、レスターで優勝という ね、
すごいよね、前回かユーロの話は前々回か、話したけどね、すごいよね、
なかなかね、俺もあんまり知ってるわけじゃないんだけど、ジャイアントキリングでしたね、もう物食いでした、でこのメール の質問
そうだ、ね、タイ
なんだけど、タイでパレード、まあ、優勝パレードするじゃないですか、まあ、あの
地元じゃないんだね、まず地元でもやったの、
地元でもやってる、でなんでタイに行ったかっていうと、優勝のなんかお祝いで、の一環でタイに、
あ、旅行に行ったってこと、
まあ慰安旅行みたいなもんでしょうね、きっと、で
もしかしてタイのあれが出資者だとか、
ビンゴです、あ、ビンゴじゃないかな、 オーナーじゃなくて、俺最初ねオーナーだと思ってたの、うん、オーナーがタイの人だかなと思ったんだけど、うん、このねレスターっていうクラブの会長がタイの人らしくて、会長の母国にこう
旅行、俺参りと旅行の俺参りじゃないか、
うん、一環で行ったっていう話らしいですね。
そうなんだ、うん、
だからあの日本のクラブがどうなってるか分かんないけど、うんうん、やっぱ外国ではねこうオーナーとか会長なんかは全然関係ない国の人が、
うんうん、そうそうイメージあるよね、うん、なんか石油王がなんだっけインテルだっけどこだっけ、
うん、チェルシー
チェルシーか
はロシアのアブラモビッチ、ね、とか ねそれこそ本田圭佑がオーストリアの2部リーグのクラブを買ってるとかね、
うん、
知らない
知らない、
うん、あのオーナーですよ。
へ
2部のプロチームのオーナーをやってる。
へえ、
うん、まあそんな感じでね岡崎慎司選手、うん、これからもね頑張ってほしいんですけど ね岡崎は
結構じゃあさそれこそその質問にあったけど、うん、あのまあタイのオーナーのところに行くとかさ、
うん、
優勝したのが例えばそのチェルシーだったら、
うん、
チェルシーは、うん、とロシア、
うん、
のところにパレード出たりってことがあるわけなんだ。
まあクラブがどう考えるか分かんないけどね。でも今回のその、
うん、
タイに行くっていうのは、
うん
うん、その会長の母国に行ったたまたま行っただけで、
うん、
別にチェルシーがロシアに行くかどうか分かんない。
あ、それは違うか、うん、
だって何年ぶりみたいな、
まあそうだよね、
初優勝なんじゃないかな。
あ、そのぐらいだから、まあ、そうお祭り騒ぎをちょっと大きくしたいっていうのもあったのかな、う
ん
う
ん、あそんな感じだと思うんだけど、
ね、そっかそっか。
まあ来シーズンはねチャンピオンズリーグっていうね、
うん、
こう世界ヨーロッパの各リーグの上位チームが参加許されてるチャンピオンズリーグっていうのにもレスターが
出るわけね。
そのためにあれでしょ岡崎残留残るって言ってたしね。
でもそれもいいね、なんか仁義というか、
まあね日本人はね多分そういうのはあると思う。
いや応援したくなるじゃん。でもそれの方が、
まあまあ、
これでさビッグチームに行きますとかなったらまあねそれはちょっと日本人としてあれだよね。
まあまあまあ
考え方だけどさ、
まあ、
30歳だしさ
今のところでもレギュラー出てるからね、
うん、まあね、うん、その方が大事だって取ったのか。
でもあれだよ新しいなんかフォワードを獲得するって言ってたよ
それのもどうなん
いきなりだってチャンピオンズリーグを戦うためにね。
ああやっぱり層を厚くしたいっていう
のも優勝でお金も入ってるから
ね。うんうんうん、そっかそっか、だからねいろいろ考えもあるわけだよね、
うん、そんな感じかな。今回の本町 FC は岡崎慎司選手、
はい、
初めて現役の選手をね喋、
ね、
ったから、うん、こうなかなかディスれない
いやいいと思うけどいやでもさ分かる情報も結構やっぱあるよね、
うん、
現役だと俺も。
あそう、
うん、
これから確かめれるしね。
あまあね、うん、それもあるしね。
あそうだ、
うん、
あの今回スペシャルなわけじゃないですかこの放送が、
うんうん、
あの前うっさんが来た時にさ、
うんうん、
あのかっこいいやつだねみたいなのあったじゃん。なんかこうくろうとが好むセリフみたいな、
あ
れ一個紹介したいんだけどいい？
おぜひお
願い。あのねこうフォワードの選手、うん、それこそ岡崎選手がこうシュートをしたりとか、
うん、
シュートが決まった後って絶対リプレイ流れるでしょ、
うんうんうん、
流れた時によくフォワードの人の目線に注目してもらって、
うん、
もしこうなってたらこのセリフを言ってもらいたいんだけど、
うんうん、何何
もしそのリプレイで流れてるフォワードの選手がゴールを一回も見てなかったら、
うんうん、
このセリフ、
うん、
いつゴール見たんだよみたいなね感じ
それが深いわけね。
深い
全然伝わらなかったけど
いつゴール見たんってこれが深いよ。
あそうなの、
うん、
そっか。
キックのセオリーとしては、
うん、
あの蹴る目標物を見て、
うん、
キックする瞬間はボールを見て、うん、っていう順番なんです、
うん、
だから目標物のゴールを見てないのに、
うん、
目標物に蹴る要はゴールに向かってシュートするってこれが難しいの。
ああ、
うん、だからいつ見たんだろう
みたいな、ね、それでも本当にクロートが集まってるところじゃない通用しなくね俺いたらえってなるよ。
あそうかな、
うん、
ゴール見てないのによう決めたらそれですげえと思うんだけど、ね、
そっかそっか、うん、
そんな感じでこれちょっとさ定例化したいのね、このかっこいいセリフを。
大丈夫それ持つ？そんな何個もあるの？
出てきた時
あそうだね、
いやいっぱいあるよ、吸収されてんじゃんとかさ
なんかいろいろあるぞ、うん、じゃあまあそれもじゃあ
フィスティングうまっ
何の話だ
まあまあね、うん、おいおいこう本町 FC もこうレベルアップしていかないとね、
そうだね、
分かった、って考えてますので、
はい、はいはい、どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございます。はい、本町 FC 終わりましたけど、まだまだ終わりませんよ。
スペシャルですな、
新コーナータイトルの方どうぞ。
No Music No Life。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです
すいません、使いましてありがとうございます。よしよしよ
し、はい、先生
じゃあ第1回ということで、
はいはい、
ちょっと旬なところからと引っ張り出してやろうかなと、
はい
はい、まあね、昔のアーティストとかもいいところもあるし、うん、今の、ね、流行りの音楽もいいところあるけど、
うん、
やっぱ旬なことが大事だと音楽って思うので、
ほうほう、
ちょっと面白いところから、
はい、
まずアーティスト名がホワイトジャム、聞いたことありますか？
ホワイトジャム、
うん、
ホワイトは白ジャムはジャムって、あのジャム、
うん、ジャムルとかのジャムね、
ジャムル、
うん、
ね、ジャムルって、ね、
JAM
の M ね、うん、イチゴジャムとかのジャムね混ぜる的な
ジャム、ね、そうそうそうそうだね、
はいはい、ホワイトジャム、
うん、聞いたことあります？
ない
ない、
うん、
なんだろうな、ヒップホップグループに値すると思うんだけど、
チェケラ、
うん、チェケラみたいなね、うん、まあそれすっごく昔のイメージだと思うんだけどまず3人組です。
ほう、
1人が白瀬くん、
白瀬、
うん、
ほう、
あとガシマくん、
ガシマ、
うん、ガシマだったよな、うん、ラッパー、うん、ガシマくん、
はい、
で最後は日記っていう女の子、
へえ
っていう
男男女の3人の
構成、うん、ので、白瀬っていう人が、
うん、
まあこのグループの仕切ってるんだけど、
メインボーカル的な、
うん、ボーカルっていう、
みんなボーカルなん
だ、うんとね、くくりじゃないんだけど、一応ヒップホップグループだからシンガーとラッパーっていう風な形で分かれてるんだけど、
うん、
その白瀬くんっていうのが、まあ、シンガー、
はい、
でガシマくんっていうのがラッパー、
ラップ担当ね、
うん、でニッキーっていうのもシンガーだから歌2人、うん、ラップ1人みたいな形
はー
っていう構成でやってるグループなんだけど、
はいはい、
まずもうそのヒップホップのシーンを作るのがすごく上手で、
シーンを作る、
うん、もうそのなんだろうな、シーンっていうのがあれか、なんだろうな、
一小節二小節ってこと？
そうじゃなくて、なんて言えばいいかな、その話題になるような場を作るようなこと、まあシーンって言うんだけど、
うん、
今まず見てみようか2人で YouTube で、
はいはい、
まあ、皆さんももしだったら YouTube これ一回切って YouTube 見てみましょうか
一回切って、
うん、ね、ホワイトジャムで、そうだな、8小節ゲームっていうのをちょっと、
ホワイトジャムっていうのは、ホワイトは、
うん、
WHITE、
はい、
でスペース JAM、
はい、
はいはい、
まあそれはでもカタカナでも出てくると思う。
あ、そっか、
うん、で8小節ゲームっていうのを一回ちょっと見てみますか。
はい、
はい、ってな感じで、まあ、YouTube 見てもらったんですけど、
はい
どうでした？まあ、あんまり普段聴かない音楽ですよね。
聴かないね、
ね、
マッチは聴かないね、この感じ、
うん、だからどうでしたって言われてもどうもって感じだよね。
本当ね、オープニングがね、
うん、
こうドラクエみたいな、
ね、そうだね。そうそう。
そこでなかなかこう僕とこのホワイトジャムの距離感は縮まったかと思ったんだけど、うん、中身見てみたらちょっとね、なんかよくわかんない。
そうだよね。そうそう。でこの人たちが白瀬塾って呼ばれる、
うん、
なんだろうな、イベント団体みたいなことをやってるんだけど。
うん、
その中で、シーンを作るっていうのを、うん、目指してて、
うん、
西野カナのトリセツってわかる？
うん、
うん、あれのインストを、歌が入ってないですね、
インストゥメンタル
だっけ、そうそうそう、うんうん、を使って、関西人トリセツっていうのをこの人たちが作ったのね。
ほう、
でそれに協賛して、みんな、あ、賛同してか、協賛じゃなくて賛同して、
うん、
あの地方のトリセツ、
はあはあはあはあ、うん、北海道なら北海道、
そうそう、北海道とか
新潟もあんの、
うん、そう、残念ながら新潟がないんだよ。
なんなん、
そう、それがちょっと悔しいんだけど、
なんのが
そう、新潟がないんだけど、でもそうやってちょっと地方のラッパーが出てきて、
あ、なるほど、
うん、っていう、
新潟はないけど、じゃあ新潟でやるとすれば、うん、新潟のラップする人たちが盛り上がるイベント、
イベントというか、うん、YouTube でやったりとか、
うーん、
まあ、そのライブでね、みんな集まってその同じインストを使ってラップをするっていう、
うん、
そういう遊びをしてる、遊びじゃないか、本気か、これは、
まあ、
本気をしてるグループ。
なるほどね、
うん、だからこの今8小節ゲームっていうのも、うん、まあ、見てもらったら分かるんだけど、いろんなラッパーが出てきて8小節で誰が一番活かしてるかみたいな、
うん、そうだね、うん、聞いてみたら同じ音で、
うん、
こう秋田のなんとか、ね、
う
ん、
そうそうそう、
ブラジルのなんとか、そうそうそう、東京のって、うん、確かにこうメロディーっていうの、
うん、
そういうのは同じだったけど、うん、そのラップの人たちのこう喋る歌詞っていうか、
うん、
セリフがそれぞれ違ったもんね。
それでなんかこう勝負して誰が一番活かしてるとか、そういう形をまあ作ってる。
へ
ー、でそういうブームを作るのがすごくうまい。
うん、
でその西野カナのトリセツだったり、
うん
うん、まあ、他にもいろんなのあるんで、 YouTube でも見てもらえば、ハマる方はハマると思う。
なるほどね。
で、うん、でそのこの8小節ゲームっていうのがまだ始まったばっかりで、
うん、
5月入ってアップされて、でインストも YouTube で配信されてるんで、
うん、
それをまあ使っていろんな人がラッパー参加してリミックスするっていう、
はあはあはあはあはあ、
一種の遊びをやってる、うん、っていうので今回ホットなんでちょっと取り上げてみたっていう。
なるほどね、うん、なんか昔と変わってんのね
まあネットがこれだけね、普及してるから結構とそういうのって多くて、
まだ CD 買ったことある世代じゃない、
うん、
俺たちって、
うんうんうん、
今の若い人たちがどうか分かんないけど、うん、もうなんか CD 買うとかじゃないもんね。
そうだね、そういうのはね、もうダウンロードだったり他の遊びができてきてるよね。うん、そんな感じでね、今回、まあ、この人たちに注目して、で8小節ゲームももうちょっとリミックス出てるかなと思ってたんだけど、まだちょっとそこまで勢い出てなくて、で上がってるリミックスも正直あんまりいいのがなかったんで、そこら辺紹介したかったんですけど、そこはちょっともうおいおい、いろんな人が出てくると思うんで、
はあ、
うん、有名な人がね。
じゃあこの人たちは CD リリースみたいなのないの、う
ん、そこなんですけど、ここまた別で、
はあ、
そのファイトジャムとしては、
は
あ、何年だろうな、2014年ぐらいか、2年前ぐらいにメジャーデビューしてるんです。
へえ、
そっちはもう完全に売れるための音楽を作ってる、
俗に言う売れ線
そうですね、まあ、ポップス寄りになるのかな。
へー、
うん、あら、そっちもまあいい歌を出してたり、
うん、
なんだっけな、嘘つきとかっていうのがなんか泣ける歌って書いて、
ね、うん、本当に
そうそうそう、ね、話題になってたりとか、あと今回なんか新しいシングルが出たのが映画の主題歌なんかに抜擢されてるとかっていう話を、ね、ちょっと新曲の名前もちょっと全然わかんないんだけど、なんかそんな話も出てて、結構これから注目してると面白いことやってくれるかなって。
じゃあ、うん、そうなんだ、蔦屋行っても借りれんのかな、
どうだろう、蔦屋にあるかな、まだちょっとマイナーすぎてそれがないかもしれないけど、でもほとんど楽曲 YouTube にあるから、とりあえず聞く分には YouTube で聞いてもらった方がいいかな、
はあ、
という形でね、1回目はホワイトジャム、
ホワイトジャム、
うん、
なるほど、
どっちがいいのかな、なんか今までいるアーティストたちを紹介した方がいいのか、なんかこう全然新しくないんだけど、今回の人たちも結構長くやってるんだけど、それでもまだ知られてないアーティスト紹介した方がいいのか。
ああ、なるほど、ね、
音楽って難しいよね、そういうところ。
うーん、
あと年代によっても全然響かない人もいるだろうし、
うん、
なかなか難しいけど、まあ僕の目線でいいなって思ったのを紹介して、
ハブちゃん目線の、うん、ハブちゃんこんなの聞いてますよ、こんなの今ホットですよっていうのをね、うん、
そう紹介できたらなって、
はあはあ、
うん、なるほどね、思ってるんで、はい、こんな感じでいいですか。
はい、じゃあまた次回、
はいはい、
楽しみに待っております、はい、ありがとうございました、はいはい、
ありがとうございます。
ツイッターをご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。何、
いや、お疲れ様。
なんか疲労感があります。
疲労感あるね、やっぱ話すと疲労感あるよ。
まあ盛りだくさんでしたね、
はい。
まあ、そんなところで、
はい、
メール来てますんで読ませていただきたいと思います、はい、ラジオネーム CCP は黒歴史より
、ありがとうございます。初めですね。
初、そうですね、
はい、
本町さん、ハブちゃんさん、
はい、
ハブちゃんさん
ちゃんにさん
こんばんは。
はい、こんばんは。
毎回楽しく拝聴してます。
ありがとうございます。
前回第8回の放送でちょっと前にくれたメールだかな。
うん、まあうちあれだからね、ちょっとその放送とさ、あの収録の
ちょっとね、
うん、兼ね合いがあって、
まあそんな感じで、うん、第8回の放送でゲストのうっさんさん
うっさんにさん、さんが2回やるね
うっさんさんと3人の掛け合いとても面白かったです、
うん、
語尾に地方の方言が混ざっていて、そこがまたツボでし た,
そんな
た入ってた、入ってたかな
ねえ。
私はサッカーのことは何もわからないのですが、本町 FC を聞いて少し興味が湧いてきました。
わあ、いいねそれ。
本町さんの教え教えをもとに楽しんでみたいと思います、うん、これからも頑張ってくださいとのことです。
いいね、
ありがとうございます。
いいメールだ。
語尾そんなことないでしょ
ないでしょ、なんか違和感あるんです
か。ないでしょ、うん、
いや多分でもさ、あの3人だったからこそ出てたんじゃ
ない。うん、猫来ため
っちゃ猫鳴いてっけど、
ね、猫来たやわ。本町んち猫2匹飼ってるんですよ、はい、多分ニャンって鳴いてるの海苔ですね
なんだっけ、海苔とごまだっけ。
海苔とね、ひじき。
あ、ひじきか、全然
違う。2匹とも真っ黒だから
そっかそっか俺もそれはイメージあったからさ、ごまとかなんかそんな感じだったっけなと思って、うん、
で何の話だったっけ。
あ、
3人だったからこそね。
そう、
まあね、小学校からずっと一緒だからね、う
ん、でも俺らってそんなになまってる方ではないんだよね、あの
多分ね、
この地域と地域柄としてはさ、
うん、
ちょっとだけなんか都会っぽいさ、憧れが強い地区になると思うんだよ。
うん、
村まで行かないし、
まあ、村とかじゃないけど
町まで行かない、
なんつうの、まあ、関西の人はさ、
うん、
もう関西って割り切ってるし、うん、栃木茨城の人はね、
うん、
割り切ってるし、
うん、
何なんだろうね、なんか
なんか中途半端なんだろうね。
中途半端
なの、新潟がまず中途半端じゃん、
うん、そいが
それもだから言わないもんね
その新潟県もさ、なんか細長いからさ、
うんうん、そうそう、
上と下で
全然言葉違うよね。そうそう、
本町は長岡市の高校に行ってたんで、
うんうん、
ガーガー言いますけどね、こう語尾がガーとかね、
な、
何のガーとか、そういがとか、
ね、あ、普段聞かないけどね、
うん、たまにでも高校の時の仲間と喋る時はね、
結構出る
出る出る。
へえ、うん、そっかそっか。
あとなんだろうね、捨てるの、捨てること
ぶちゃる、
ぶちゃるだよね
まあでも言わないけどね、ぶちゃるなんて言わないでしょ。
たまに言うよ、ぶちゃっとけとか。
マジで
言う言う、
本当に。
うん、あとおめさんとかね
言わないでしょ。
言う言う、おめさん何してんだよっつって
本当に、
うん、おめさんっていうのはあのあなたとか君みたいな、そんな感じだよね、
う
ん、
そうそう。あとうちらの地区特有だけどさ、言葉汚いじゃん結構、おめえとかさ、うん、
あ確かにね、
全然普通におめえさっていうのが、
うん、
あの東京から来る人から言うとおめえさっていうのが怖かったっていうふうに結構言われたよ。
じゃあそういう時はおめさんにすればいい。
そうおめさんの方がまだいいのかな。おめさんってやっぱりさ結構年配の方が多い
じゃん。あの、ね、このおめさんの話でちょっと一個いい、
うんうん、
俺ね中学校1年生の時に、うん、あの女の子にね、うん、電話で告白したのよ。
おめさんって言ったの。
そうおめさんって言ったの。あれ友達が隣で聞いててくれて、
うんうんうん、
であの結局その電話でこう、うん、告白して、
うん、
あの返事はもらえ、その電話ではもらえなかったんだけど、うん、電話切ってうわドキドキしたって話してたら、ほんまさおめさんとかなくねみたいになって。俺も全然意識してなくて
すごいね、
うわーと思ってさ恥ずかしかった。
顔真っ赤っかだね。
顔赤くなった。
それよかったね、あの電話で、
電話でね、
会ってやってたらもう
あってやってたら、うん、
そっかそっか、
方言ね、
まあ、別に俺らも気にせず出してるからさ、うん、結構言ってるかもね、何気にね。いいあまあてかもう標準語がどれで自分たちの方言がどれでって分かんないからね、
正直ね、
ね、
もちゃもちゃしてるからね。
そうそう、でサッカーに興味持ってくれる、うん、いいね。
サッカーはね、すごいから本当に、
うん、
あのスポーツで一番盛り上がるの絶対サッカーだから。
あ人口多いし、
人口多いしね、うん、あのちょっと申し訳ないけどこのオリンピックが、うん、あのこう盛り上がってる最中、うん、俺ちょっとそのオリンピックで盛り上がってる端っこで、
うん、
地球上で一番最高峰のスポーツの祭典は絶対にワールドカップだしって思ってる。
まあ団体が変わってやってるだけだからね、俺にとっては全部一緒なんだけど。まあでも見てて楽しいからねサッカーを、
うん、まあルールめんどくせえからね本当。
いや簡単でしょ、点がボールがゴールに入れば1点じゃん、
うん、そうなんだけどね、うん、まあまあその中でもややこしいよね。だからそんな時にいつゴール見た
またさっきの話
いつゴール見たんですか、まあ、こう分かんない人でもねこう分かるように、
うん、そうだね、噛み砕いて、うん、もっとね結構これでもあれだよね、多分伝わらない部分多いよね、うん、俺もさ全く知らないじゃないじゃん、なんかほんのちょっと知ってる感じがさ、
うんうんうん、
これあんま良くないんだよね。絶対全然知らなかったらさ、まあ、全部消えるんだけどさ、なんとなく知ってる部分があるからさ。
だからね本町 FC もなかなか苦労してるんですよ。
そうだよね、
うん、結構もうサッカーも、
うん、
こうメディアでいろいろね出てるしね、うんうん、だからあのサッカーを見るための、
うん、
サッカーを楽しむための本とかも出てるしね、うん、
あ
サッカー観戦のための本、
あ
だからそういうのを、うん、あの持ってる人は多分数多くいるし、
うんそうだね、
まあ、たまたまテレビつければやってるし、
うん、
あの子供さんがいればね、子供がサッカー始めましたとかね、うん、そういう人でも結構ターゲットきっちり絞れないから難しいんだけど、
うんうん、
でもこう今のこのサッカーの現状で言えば、
うん、
もう誰もがこうテレビの前では監督みたいな、
うん、
あのなり得てるほどこう知名度も上がってきてるし、
うん、
だね、だからこそ、
うん、
そういう監督まがいなね、
うん、
テレビに向かって下手くそーとか言ってる人もいるかもしれないし、こう
今そこじゃそこじゃねえよみたいな
とか ね、 ねあのユニフォーム着て応援してる人もいると思うし、
そ う、ね、
そういう人をひっくるめてねこう、うん、もう盛り上げてねもらえるかと思ってるんだけど、
うん、
まあね本当に本町サッカーやってなかったらって思うとゾッとするから本当に。
いやもう正直言って人生の 90% ぐらいサッカーでしょ。
うーん今んとこ ね、
うん、これからやべえなマジ超噛みすぎじゃね
今なんて言ったの。
これあーじゃねえね、うーだね、
ブルーだよブルー
ラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラガラ
ちょっと壊れてきたの2人
ちょっとしゃべりすぎたよ、うん、マジさ、
まあ、
そうそう
スペシャル企画ってことでいいんじゃないですか、ね、
そうでさ最後にさちょっといい話、
おなんださ
俺の PC がさ
PC ね、
うん、あパソコンね、
うん、
さ、まあ、メインで使ってるやつじゃねえからいいんだけど、
うん、切れてる、
そう
怒ってる
Windows ね、 Windows の Windows のパソコンが、
うん、
勝手に10になってたんだよ。
10?
うん Windows 10
アップグレードした、
そう勝手にね、
勝手にすんの、
いや今までさポップが出てきてさ Windows 10にしませんか、なんか1億人のユーザーがやってますみたいなことが書かれてさ出てきてたのがさ全く出なくなったかと思ったらさ勝手にインストールし始めてさ、
うん、
なんかいきなり再起動してさ俺パソコンをさなんかスリープ状態じゃなくて普通にあの画面出したまま、
うん、
あの他の作業をしてたのね、
はいはい、
他のパソコンで、
はい、
そしたらそのパソコンが勝手に再起動して始めて何が起こったんだ
勝手に立ち上がって
そう
勝手に動き出して
そう何が起こったと思ったら勝手に Windows 10になってますみたいなインストールしてますとかって
勝手におしゃれになったってこと
使いにくいでしょ分かんないけど使ったことないから分かんないけど
ダメなの10になると悪くなっちゃうの
悪くなるかどうか分かんないんだけど俺今その入ってるのが7なんだけど
7、うん、
それが慣れてたから
あ慣れね、
そうなんか別に10も必要ねえし正直、
うん、
どうかなと思ってちょっとね勝手にやるってなんかひどくない、
うん、
Mac の方ってさそんな勝手にはないからさ絶対、
うん、
あの全部 OS 無料なんだけど、うん、Mac の方は、
うん、
絶対勝手にはしないし
うん、
なんか嫌だなとか思って
嫌だな
ほんまでもあれだよね10にしたんだよね
うんなんかしませんかって言うからどうぞって
あの何も分からずに10にしたって感じ
全然分かんないから
まあでもほんまあの使ったのは8だったからね
なんか8ってダメだったんでしょ
そうだね、
うん、分かんない
だから10の方がいいんじゃねえかっていう話は出てるけど、うん、まあいろんなところでね、まあ、ほんと使えないソフトとかさ出てこなければいいなと思ってるんだけど、
まあ、そういうのがある
ん
だ、
うん、
マジで全然わかんない
多分普段生活一般ユーザー的にはあんまり関係ない話なんだと思うけど、ちょっとそんな感じでイラッとしたなんか
なるほど、ね
うん、前回もなんかほんまイラッとしちゃって
し、
ね、俺それを聞いててさ俺もイラッとしたって言いたい言いたいと思ってて
言えばよかった
その時はまだねなってなかった
あなるほど、ね、
そうあの放送がね
はいはい、
配信された時にあ俺これイライラしてる言いたい言いたいって思って
イライラメモ作ら
なきゃ何なんだろうねこれねイライラ解消するためのラジオになっちゃうね
お耳汚しだうっさんの言葉を借りればお耳汚しだわ
出たよ
まあそんな感じで、
はい
うん、イライラなく
そうです、ね、
次の、
はい、
そう次はスペシャル企画なしでね、
はい、
通常
放送でまた戻って
やっていこうと思います、
はい
はい、じゃあまた来週も聞いてほしいと思いますまた来週さよなら
バイバイ。